ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
今日でですね、まあ、日からちょっと10年ですね、うん、10年、三沢さんが、うん、お亡くなりになってから、うん、早10年というか、すごくないですか、もうあっという間でしたね。
そうですね。
10年前のこと覚えてる？
次の日に友達からメールが来て、うん、でもすごいことになってんでみたいな感じで、
うんうん、
で最初なんかまあ、いたメールで三沢が死んだぞって聞いて、うん、なんか病気かなんかと思ったんですよ。
あ
ーはーはーはー。まさかリングでっていうか、まさにそのプロレス中にっていうのがすごいびっくりしました。
本当にね、衝撃でした ね、
すやね。ちょうど今ぐらいの時間ちゃう、時間帯的に言っても今10時やからね。
そうですね、
うん、ねえ、びっくり。10年前何してたの？
その日の朝5時ぐらいに、
はい、
上の子の父親から電話がかかってきた。
元旦那。
元、そうですね、まあ結婚はしないですけど、まあその元旦那みたいな
人。ややこしい、ややこしい、ややこしい。
から電話かかってきて、うん、三沢さんが亡くなったと。で、私その今の旦那と一緒にいたので、その日たまたま、うん、こそこそこそこそしながら、えーって言ってだから亡くなった日のことはすごいよく覚えてます
何やってんのね。絶対さっき伝えなあかんと思ったんかな、
多分。
そんな時間でも、
うん、これは伝えたらなあかんと思ったんでしょうね、うん、
すごいね。それはどこにいたの？
東京です。
あ、東京、うん、
あ、僕も東京ですね、
うん、東京にいました。
あんまり覚えてへんねんけどね、あの日のことは。
ああ、そうなんですか。
うん、なんかびっくりしたことだけ。あとネットめっちゃ調べたなっていうの
は、
ほんまかいなと思って。うん、なんか一緒ちゃう？次の日知ったんやと思うんだけど、その日はあんまり連絡回ってこへんかったと思う。
で、来なかったですかね。
うん、ツイッターとかあったんかもしれへんけど、
はいはい、はい、
うん、多分次の日やったと思うけどね。めっちゃ調べた。うん、
多分その日もいつものミクシーの日記にめちゃめちゃ長文で日記書いたと思いますあの人が亡くなるたびにずっと長文書いとったんです
あれやろ、キラー永田がってやつ、
キラー永田がのやつでブラックキャットが亡くなった時の日記とかも書きましたからね。
おー懐かしい、はい、
まあなあ、うん、そりゃ死んでる人の方が重いもんな、生きてる人よりな。
そうですね、
しゃあないね。まあまあ10年ですな、うん、あっという間ですな。
あっという間でしたね。
鼻がね、うん、でもいまだにやっぱりこれだけ、ね、うん、言われるっていうのはすごいことですよね、うん、
10年後今までその三沢光晴というか生きてたらどうなってたんやろね、うん、何歳、うん、何歳で亡くなったん？46
とか違いますか？
56 か、うん、だから全然今のその長州とかよりも若いわけやんか、
う
ん、
そうですね、
うん、永田とか中西ぐらいなの？
武藤とか、
武藤とか、
ね、あ、そうかそうか、あの辺どうせ、ね、ね、どうしてるやろね。一緒にクイズ番組とか出てんのかな。
出てるでしょうね。あのだってね、存命の時からね、さんま御殿とか出てましたもん。
そうそうそう、割と、割とそういうの好きやからね、
うん、
そうそうそうそう、
プロレスやってっかね。
いや、まあでもノアはもうちょっと違ったかな、今とはだいぶ違ってたんじゃないかなと思いますね。
秋山が社長になってなかったかもしれないね、前日のね。
うーん、
電流爆破はなかったですよ、ノアのリングで
いやね、どうなってたやろね。
どうなってたでしょうね。
田上社長になれへんかったかもしれないな。
そうですよね、
そうです
ね、まあたらればやからね、とてもしゃあないけどね。
うーん、
まあ、はい、まあ黙祷、
黙祷ですね、本当に、
はい、本当に、はい、
じゃあ黙祷。
はい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。
今日がですね、6月13日、先ほど言いましたけども、
はい、
まあ、明日が配信なんでちゃちゃっと編集して明日アップしますが、はい、6月9日に大阪城ホール新日本の、
はい、
行ってきた人がここに一人います。
はい、行ってきました。
はい、その話を今日じっくり非公開でございます。
はい、
はい、もう我々のマイクオフってもいいんで
またまたあの地獄の一人喋り
自分一人で終わったもんなあれ、うん、終わり
って言って
はい、まあ、ちょっとかおるちゃんの一人喋りを聞いていただき
たい。ぜひぜひ。
はい、
まずね、うん、あの電車に乗ったんですよ。あ
のそっから行くよね。
そこに電車ですね。電車で、
まあ、電車やね。
車じゃなくて。
うん、でもあの三田駅から電車に息子と二人で、うん、息子は鈴木軍のいつも あのサイン入りの T シャツを着て、で私はデスペラードの T シャツを着て、あの
三田駅から、
三田駅から、うん、であの上も何も着ずにで三田駅、うん、っていうか三田から大阪方面に行く電車ってボックスシートになってるんですよ。向かい合わせのね。でそのボックスシートに座ってて、で子供が全然プロレスの T シャツ着てる人いないねとかって言ってたら、その次ですよね、西宮ラジオの駅で、うん、あのカップルが乗ってきて、
はいはい、割と早いですね、
はい、あの女性の方が吉橋の T シャツで、はい、彼氏の方がザック・セイバーのジャージと T シャツ着とったんですよ。
ジャージ
でもう息子のテンションがそこで一気に上がって、吉橋が入ってきたとか T シャツ聞こえるからとか言って
吉橋じゃない
でもそのなんか彼女も多分相当好きなのか、吉橋の T シャツにあの長田のブルージャスティスのトートバッグで、バッグみたいなサイン入りの斜め掛けの布のバッグ、
痛い痛いしいな、
で
痛いし、ダメダメですよね
で結構混んでて、はい、座れなかったんですよね、はい、最初その人たちは立ってたんですけど、お互いちょっとなんかこう意識をしてたんですよ、
まあ、なりますよね、お互いね絶対しますよね
で、次の宝塚の駅で、うん、空いたんです。私たちの前が一つだけ席が、であのもう一つはおじいちゃんが座ってたんですけど、うん、で、その彼女の方をね、普通まあ男の人が進めるじゃないですか、
普通は。
そしたらその彼女があの、私は多分間違いないと思うんですけど、私が座ったら台無しになるからってその彼女が言ってたんですよ。
ほうほうほう。
だからザック・セイバー座る、はい、デスペラードいる鈴木軍、そこでも鈴木軍
が持ってきたんですよ。そうかそうかそうかそうだ
吉橋が座ったら台無しになるから、
そうですね、
だからその彼氏にその彼女は座らせてなんかニヤニヤしてたんですけど
痛々しい痛々しいな痛々しいな。
でまあまあ行く方向も一緒なんで、うん、あの大阪城までほぼ一緒のルートとかほぼ一緒の車両によって
会話はしたそこで。
会話してない。
あ、してないんや。あ、そう、そこまでやってたのに。
あのなんか話しかけたらってこそっと息子に言ったら、うん、あのまあ、カップル仲良さそうにしてるから、あの邪魔すると悪いからみたいな感じで。
おなんなんその気遣い。
いやいや、なかなかやりますね。ちょっと気遣いがすごいですね。配慮は
すごいな、気遣いやな。
そうそう、会場行く前から始まってたんですね。
そうそう、もうそこからもうプロレス が始まっとって、はい、でまあついてしまえばね、はい、もうプロレスファンだらけ、
まあね、うん、
で前ねそのエディオン行った時かなはあなんかロスインゴの T シャツ減ったかなと思ってたんですけど、はい、今回まだなんかロスインゴファンだらけたまたまかもしれないですけど
で、まあ、見ましたそういうの、
あのコスプレしてる人も いました。内藤のコスプレ、
内藤のコスプレ、
あもうカツラもかぶってて最初にね
います
その人見た時あの白いあのスーツ着てたんですよ、
は
い、
あ
でその次見た時はあのジャージみたいなの着とったんですよ。
はあはあはあ、
で最後に最初帰りに見た時はタイツになってたんで、だ多分あの人その TPO に合わせて着替えてるんやこの人と思ってすごいびっくりして
すごいな
そうですね、
コスプレにもそんなあるんやろね、やっぱり ね
ガチのファンなんやなと思って、
すごい、
白いスーツ着てはるんや、
白いスーツ、最初は白いスーツ着てて、でまあ、そのなあのその日割と朝早く家出たんですけど、うん、それあのサイン会に行きましょうってなって、はい、でサイン会にまあ息子が一番好きなザックがザックセイバージュニアがサイン会やるっていうので、うん、着いたの11時前ぐらいやったかな、着いた時あ 10時ぐらいですね、ちょうど10時ぐらいに着いて、はい、その時点でも200メートルぐらい行列ができてたんですよ。
開始何時？
11時半グッズ販売開始。
あの試合は？
試合は4時。
やばくないですか？すごいですね。
すごいな。
そう。で、最初だからなんていうんですかね、あの何ホールっていうんですかね、こうお城の方に歩いて、大阪城の駅から、うん、はい、お城に向かって歩く、そのホールの横を通り過ぎる道があるんですけど、あそこのところもまずバーって並んどって、で反対側に私たち並ばされたんですよ、
うん、
でそこから11時半になってグッズ販売開始になったんですけど、まあ、ちょっとずつしか流さないんで、うん、そのグッズを買うのに入れたのが私たちがもう12時半ぐらい。
へー、じゃあ 2、3時間
そんなに並ぶの？
2時間半は並びました。でそれでもうその前の段階で棚橋、
はいはいはい、
それからドラゴンリーはもうサイン会のやつが整理券が配り終わってて、でザックのやつも T シャツは L サイズあと2枚ですとかっていうぐらいもうとにかく売れてて、で行ってで買って、でまた、入ったのは前から10番目ぐらいにも、あの私たちの整理券は94番とかだったんですけど、うん、その時間になったら来てくださいねシステムだったんで、整理券の順に並ぶんじゃなくて普通に並んだ順番に行ったんですよ。で、まあ、サイン会で順番がやってきて、まあ、あんなイケメンと思わんかったっていうぐらいめちゃめちゃイケメンやって、
ザック
めちゃめちゃかっこよかったですね。本当に宣教師の人かと思うぐらいイケメンです
。こう紳士というかこうチャラい感じじゃない感じですね。
よくね自転車乗って走ってる
モルモン教の人みたいな。
モルモン教の人みたいな。
いる
そうそう、 うん、あれで見た目いい人来てるんですよね。
うん、いるな、
うん、でそんな感じのタイプのイケメンでした。
宣教師
宣教師みたいな。
まあまあ多分クリスチャンと思うからね。
ぽいですね。でも確かに。
すごいなんかね、優しくてにこやかに、うん、対応してくれて、
そうそうそう、
なんか言葉かけとかしてくれるの？
あ、サンキューみたいな、なんか話す人はすごい話してましたけど、うん、私後ろにもう息子がもう待ち構えとったから、
うん、
で息子もなんか話すって言ってたんですけど緊張して最後に頑張ってくださいとか言って、
かわいい、
かわいいな。僕も12歳の頃、中島半蔵選手に精一杯頑張って、中
島半蔵
言ったのはそれは精一杯なんですよ。
かす緊張しちゃってね、
はい、
でその後今回普通のグッズ売り場の方もものすごい行列やって、はいはい、大阪城のホールの外のところにテントがいつも出るんですけど、で階段があるじゃないですか、うん、で階段から川の方にこう行くんですけど、大阪城ホールのその階段ずっと行って、 上のグッズ販売のテントよりもまだ後ろの川の向こうまでグッズ販売の列があって、
すごくない？
めちゃくちゃすごい。だから去年より全然すごかったんですよ。グッズ
倍ぐらい
ですか？倍以上、
うん、すごいね。
ほんででまた鈴木ミノルのサインが欲しいとかって毎回もらってるんですよ。もう行くたびに鈴木ミノルのグッズを買っちゃうサインをもらってるんですけど、
わかる気がする。
で、新しい T シャツをまた買って、うん、で、ミノル選手のサイン、あ、そのグッズ買ったら2時半ぐらいで、3時からサイン会があります、うん、で30分ぐらい並んでるうちに5、6番目ぐらい並んでたんですけど、その間に後ろダーって並んで、多分最終6、70人ぐらいサイン会に並んでました。で反対側の方もすごい人だかりあるなと思ったら、メイ社長が出てきて撮影会みたいな。
メイ社長との撮影会？
そう。
へ
え。それはまあ新日本の配慮というかあれですね。
うん、まあ、それこそ宣教師みたいやん。
宣教
どう見たってあの人は。
そうそうそうそうそうそうそう。なツイッターで後から見たら、そのあの内藤 の, あのコスプレしてる人もメイ社長と一緒に撮ってましたけど。
そうか、気になりますよ。多分見かけますもんね、うん、最近見かけます会場で。
あ、そう、
はい、でまあ中入って、はい、見てて花道側で見てたんですけど、まあもう満杯、本当に満杯、立ち見もすごいいたし。
そうなんですか。
はで、もうまず第一試合がわけわからないカードだったじゃないですか。
いやいや、そうなんですよ。
今回ダークマッチ
3、4分で終わった
ね。ダークマッチはなかったね。
ダークマッチなし。
第一試合がいきなりあれやんね。
そうです、そうです。びっくりしませんでした？いやいや、見た時
でなんか、まあ、あっさり終わったんですよね。
でもなんか、はい、入場してきたモクスリーをいきなりね、こう、はい、飛んで、海野が、
はい、
はい、面白かったですよ。もう会場の声援も海のコールすごかったですし、終わった後連れて帰るのもすごかったですし、
はい、
やっぱG1 出るって言ったのでもうびっくりだったんですけど、まあ、たまたまなんだと思うんですけど、私たちが座ったとこの周りはそんなにファン歴の浅い人たちに囲まれて座ってたので、あんまりその、まあ、アンブローズとかっていうのの、あ、このフレーズが、はい、レア感とか、うんうんうんうん、あと G1 にでその人が出るっていうことのびっくりさとかっていうのが、その後もずっと続くんですけど、うん、そのびっくりは、
うん、
なくて、
うーん、ジョン・モクスリーが出たっていう、そういうのもあんまりない。
この人なんか WWE から来たすごい人なんやでっていうのは言ってるんですけど、うん、そう、多分見出して1年未満ぐらいの人が全く初めてプロレス見に来た人を連れてたグループが隣で、後ろは男の人がやっぱ、まあ、同じ 1,2 年ぐらい見てて、で彼女連れてきてちょっと見せてるみたいな、彼女も影響されて最近見出しましたみたいな感じの席だったんで、
なるほ
どね、私とだから息子はなんかもううちの息子とかも気持ち悪いんですよ、もう今気持ち悪いんですよ、もう
2回2回
どういうことどういうことどういうこと、何が気持ち悪い？
だからもう若いから脳がスポンジみたいにこう吸収するので、うんうんう
ん、なるほど、
もうだ技のね、そのちょっとした入り方の違いで変わったりするわけじゃないですか、技の名前とかって、それとかも全部ブツブツブツブツ解説してくれるんですよ今。
いるね、そういう人ね。
そう、
いるいるいる。
そのタイプになっちゃったんですよ。やっぱザックが好きだから、
細かい技がね。
そうですよ。で、私もの藤原ノートとか買っちゃったからね。
拍手をかけましたね。
ね、すごいね。ジョン・モクスリーはどうやった？
いや、かっこよかった
です。息子さんのお眼鏡にはかなう感じ？
うん、楽しんでました。知らない WWE はほぼ見てないので、うん、彼はそんな知らないんですけど、やっぱりその煮詰まってくるじゃないですか、カードが同じ人とばっかりやってたら。
そ
うですね、うん、
そうそう、それを感じるぐらいだと思いますよ。
そうそうそうそう、はい、だからそれで新しく入ってきて、でまあこの間ジュースとすごい試合をした人やっていうのは見てて、ね、なんで海野とやるんやろうっていうのはずっと電車の中で言ってたんですよ、うん、多分それザックのジャージ着てる人も聞いてたんですけど、ずっとそれを疑問に感じてたみたいで、 ヤングライオンなんちゃうとかって言って私が
US ヘビー級チャンピオンそっから
そやな、うん、
あの黒いパンツやし黒いタイツやし
確かに、
う
ん
やね、
多分目薬ヤングライオンとしてきたんちゃうとかって言って話しとってい
い疑問やけどねそうなんだ。でもその会場はやっぱり盛り上がってた。
めちゃめちゃ盛り上がってました。やっぱ G1 出るって言った瞬間にうわーってなって、第一試合からねめちゃめちゃ盛り上がってました。
このカードいいよね、確かにね、うん、盛り上がると思う。
盛り上がっちゃ盛り上がりますね、
うん、ジョン・モクスリーがどんな人か分からへんけど、この間なんかすごい試合した人やって分かるしね、
うん
うんうん、まあ海の揚げにもなるし、
そうですね、いいよね、そうですよね、うん、海の目線からいったら面白いですね、う
ん、絶対いいよねこれは、いいことしたなと思って。で特にテーマもないもんね、
なんか
ジョン・モクスリーはね、
うん、でもなんかそのあの後でインタビューとか見るとすごいこう海のを飼ってて、
う
ん、モクスリーがなんかまあ育てるんかな、もしかしてみたいな、その、うん、
ちょっとまあ含みというか、
ね、うん、そんなんもあったりするんかなとかで思うような印象のインタビューでしたね。
モクスリーからしたら2戦目ですもんね、言
う
たし。
そう、2戦目からね、う
ん、2戦目でヤングライオン当てます、ね、そう大胆すぎるでしょ、そのカード
このカードすごいよな
、
まあ、どんな人でも試合できるよっていうのと、海の上げなあかんっていうのと、
うんうん、そうそうそうそ
う、うん、海外武者修行するよりはそっちの方がいいんかな、
うん、
逆に中途半端にするよりかな、
海の G1 出るんですかね。
それはないんじゃ
ないですかね、
それはないんちゃうんかな。そんな G1 50人ぐらいになってまで
そうですね、なっちゃいますよね、
うん、そうですね。でもその、まあ、G1 で言ったら次の第2試合も、
うん、
まあ、小島と高木っていう、
そうですよ、そうですよ、
やっぱね、高木ってずっとベストオブスーパージュニアがずっと続いてたから、
うん、
ジュニアの中ではすごい体いいですけど、小島と比べたらやっぱ圧倒的に薄さを感じる体だったんですよ。
あ、そうなん
だ、うん、なんかあやっぱジュニアだよなと思って、
うん、
腕の太さとかがねやっぱ全然違った
んです。そうなんだ、小島小さなったなって思っててんけど、まあ高木はまたちっちゃい、
パンパンでした腕でも今回。
そうなんや、
うん、でそれでまあまあまあ結果高木が勝って、高木ももう G1 に出るってなって、うわーってまだなってみんなで、まあまあおしゃべりが上手やなと思いながら、
まあまあ
聞いてて、
そういうところの出身やからね、
うん、
いやこの高木慎吾が勝っちゃったっていうのがねすごいよね、
勝っちゃったんですよね。
小島は別にもう負けることにはそんなにね抵抗ないやけど、高木が勝つかっていうのは。
だからなんか実際そのベストオブスーパージュニアの決勝でも、
うん、
初めて高木が新日本に上がって負けたわけですけど、うんうんうん、オスプレイに負けてるんですよ、
うん、
でオスプレイって、まあ、ネバー持ってたりしてヘビーでやってたから、
ね、
なんかまあそのオープンウェイトみたいな感じになって、そ
う
やね、う
ん、
その WWE みたいな感じになっていくんかなとかって思いながら、
うんうん、
見てました。
ジュニアで活躍する人はジュニアで活躍するけど、そうじゃない人はオープンになっていくんかもしれないね、
うん
うん、もう選手多いからもしかしたら2番組みたいになるのかな。
そうしないとちょっと難しい
ですよね、ちょっとね活躍できへんくなってくるもんね、
うん
うん、ちょうど間の 1.5 みたいなところ
で、ね、そうそうそうそう、
そ
うでもまあもうその2試合続けてね、そのマイクが G1 っていうので、
うん、
みんなすごいこう盛り上がってる感じでしたね。
どっちもでもそんな長くないもんね、試合的にはね。
そうそうそう、でもねすごい満足感がある試合でした。
素晴らしい、まあ、お客さんが出来上がっちゃってるんやね、
うん
うん、
まあ、もう本当にもうこの高木の試合の時 もうずっと息子がね、あの技の名前を、ね、教えてくれるんですよだから多分その私が端っこに座ってて、
はいはい、
その隣の一個客席の中の側に息子が座っとって、でその隣も、まあ、別のお客さんがいたんですけど、すっごい声が大きいお客さんやったんですよ、
うん、
もうめちゃめちゃ飲んどったし、
あ
でうちの息子がなんかこれだなんとかっていう技やみたいな感じで言ったら、それをその人がすぐ言うんです。
そうなんすか。
そのね、自分が連れてきてる、
はい、
あの知らない人に言うんですよ。
うん、まあ知ったんかな。たまたま 重なるんかな。
それがすごい面白いなと思って、
だからこれ
面白いな、
面白いですね、
面白いな。
絶対知らんかったよ、
知らんかったよな、
知らんかった
よ、教えてもらったよな。大きいに言わとかな。
そうそうそう、それがそんな第2試合目ですね。
第3試合
3試合はね、うん、私正直これ途中でちょっとトイレに行ったんですけど、
吉橋愛が対ザック鈴木みのる、
そうです、
うん、
あのね、あ、見どころはありました。まず、吉橋入場してきて、あのコーナーに登ってわーってやるのやっぱダサいなと思って見てたんと、
うん、そういう見どころ、
あの角度がちょっとダサい。で、まあ、そのずっとね、あの吉橋いいようにされとったんですよ、二人に、うん、ザックとミノルにずっといいようにされとって、はい、でこうタッチをねライガーに求めたらライガー入ってきて、
う
ん、ライガーがポーンって蹴ったんですよ、
おーおーお
ー吉橋を、
ちょっと素が出ましたねライガーのね、
不甲斐ないと、
不甲斐ないと。
でそしたら急に吉橋覚醒しちゃって、でまたうちの息子がカルマ行くかな、カルマカルマカルマとかずっと言っとって、まあなんか最後またあの吉橋がね、あのザクを丸め込むような形で勝ってブリティッシュヘビーに挑戦なんですけど、その吉橋ね、まあいいんですよ、やっぱあのね、ヨーマさんと一緒にいたの神戸のワールド、
はい、そこですよ、すべてはそこから始まったんですよ。
でね、あの今回思ったんですけど、うん、テーピング、肩のテーピングあの時に壊した、はいはいはい、あのずっとテーピング白とか肌色だったんですけど、今回ね、はい、赤いテーピングしてきたんですよ。だからついにテーピング衣装にしてきたぞと思って、あ、もうテーピング込みで吉橋になっちゃったなーっていうのを、でしかも途中で剥がされちゃって背中にちょっとだけ残ってて、もうすごい格好悪かってそっちが気になって試合に全然集中してなかったんですけど、
吉橋ってどうなん実際。
いい人らしいですよね、
人はいい、
人はいい、そうですね、
試合的にはどうなの、なんでこんなにプッシュされるの、
分かんない、
めっちゃチャンス与えられてるやん、
もっとも今回も挑戦表明でしょ、
そうそうそうそう、
人柄じゃないですか、
人柄って
あの幹部にはやっぱり人柄が評価されてるんですか、
ゲドウとかに、
ゲドウとか、
うん、気に入られてんの、
なんかそのまああんまりな、そのなんていうんですかね、そんなに納得はいかない、まあでも吉橋の試合で納得したことある方は一回もないからまあ吉橋こんなもんやろみたいな感じで、うん、で、うん、吉橋こう退場するときに花道をこうパーっていくときに最初はね握手してるんですよ、
うん、
でも遠くなってくるとあの如意棒をねこうやってパッて触らすんですよ、
うん、
如意棒でこうなんか遠くの人にこうやってこうな今あのこう棒を伸ばして、
うん、
でその先を触らせて
握手して
る、ね、握手、
うんうん、
あれなんなんかなと思ってあれがすごい気になりました
ないろいろしょっぱいと思うねんけどね吉橋、
そうでマウスピースの色もなんかちょっと気持ち悪いしね
もう気になりましたら全部気になる、
そうそう全部気になるんですよ本当に、
うん、吉橋推しの人の意見聞きたいね、何が吉橋なんやろ、ね、
多いんですよ、
うん、
あの女の人のファンすごい多いんですよ、
女性ですかね、
うん、
まあ、ルックスも、
まあ、ルックスは悪くはないと思うけど、
好きな顔なんじゃないですか、好きな人には
強そうじゃないよね、
そのラインからはもうちょっと面白い、
やっぱ人柄が良さそう
だ
から
大事なのかね、
そうですね、まあ そんな感じでしたね、
なるほどね、
うん、4試合目が、うん、
田口ジュース棚橋石森中蔵エンズ J ホワイト、
これもなんかねこれもねあのジュースがとにかく元気がなかった
なんかそれコメントで見ました、なんかそうらしいですね、
コメントもそうだったんですね、あコメントは読んでないですけど、そのもう試合してるもう入場の時から退場するまでとにかく元気がなかったんですよ、
はあ、
だからそれがあの気になりました、
なんかのその含み伏線なのか、
うん、
こうベルトを失ったことに対する何か、
まあそうやろ
う
ね、
そうですね、
そういう演出なんかな、なんかこういうカードもったいないよね、
ちょっともったいないですね、
なんかドラマはいっぱいできそうな感じするのに、
うん、
ですよね、
なんか もったいないな。ジェイとかおんのに
ね。ジェイいますよね。
うん。
そうなんですよ。でなんか棚橋もなんかもう無理することないのになー、はい、
まあね、まあまあそうですね。
で多分ね、まあそのサイン会もね、棚橋のやつは真っ先になくなって、はい、で整理券なくなりましたって言ったらもう列がかなり減るぐらいやっぱ人気なんやなと思って、
ね、
やっぱりね、さすがエースやなと思ってたんですけど、うん、でももう内容的にはエースいなくてもね、成立。新日本プロレス自体は棚橋がいるいないに関わらずもうお客さん入ってるじゃないですか。なんかそのもっと休んでもよかったんじゃないのっていうのは感じましたけどね。
休めへんのかな、棚橋の性格なんかな。現場は多分そんなに求めてへんと思うよ。いなくても回るもんね今、うん、実際棚橋おらへんかったら他の子チャンスあるから、
う
ん、いいと思うんやけど。
でまあその大阪城ホールの周りとか棚橋のそっくりさんみたいな人もいっぱいいるんですよいますよね
コスプレ
コスプレです、うんうん、まああの人たちでもそんなわからないじゃないかなっていうぐらい
えらい言われようや、
うん、
まあなあ、まあ、もう十分頑張ってだよね、
まあ、うん、まだ若いですからね、ま、少しまだ、WWE だってねレッスルマニアしか出ない人もいるわけなので、
そういう枠にもあって、
そうそうそうそう、ね、1.4 しか出ないとかっていう感じでレア感を高めていくパターンっていうのもありなんちゃうんかなとか、
ね、
うん、ビッグマッチだけとか
他の時間はちゃんと映画とか撮ってね、うん、そんなの方がいいかもしれないね。
でもまあお芝居下手なんですそこやっぱりそこがちょっとね、うん、
ロック様になれへんねんな、ね、
そうそう、この間もなんかたまたま息子が見たいって言ってた映画の主演がロック様でロック様の映画やったので見てたんですけど、
そこが違うとこかな。
うん、
片やワイルドスピードですからね。
せやな、
やっぱりもう世界的なスターですもんね。
棚橋でわかんのかな。
ちょっとね、棚橋がドラマに出ても違和感ですもんね。やっぱりあの日本人の中に入るとプロレスラーの体型でちょっと
異常
感です
もんね。でかいでかい変やねあれ。
うん、
しゃあないな。
そうそうなんですよ。そこかな。
なるほどね。はい。まあ、あの前半今で4試合
4試合、はい、
はい、ちょっと次はあの後編に続くということでまだまだ続きそうなんで、はい、はい、一旦ここで切ります。
はい、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今回ね、
はい、
1万1000人、
はい、
超満員、
うん、
やったよね、
うん、
そうですね、
うん、やっぱりすごいなということで、まあ多分後半でも出てくるけど来年2月、
うん、
にする、
ね、そうそうそうそうそう、ね、2月とであとまあ6月のドミニオンと大阪城、
うん、ねすごいね、
まあ、実はもっとあるかなと思ってたんですよ。あの来年オリンピックで東京大きいとこ使えないから、
ああ
だから思ったより少なかったなと思って。
それが原因なのかな。
それもあるとは思います、うん、
なるほどなるほど、
うん、
また全然違う感じで不律とかもあるんかもしれないね、
うん、だから G1 の決勝とかね
また変わる可能性ありますよね、
うん、
どこで落とすのかですね。
そうやね、それはあるよね。大阪が今入るようになったから、
うん、
ほんまに、
ね、
うん、神戸とかももっとやったらええねんけど、神戸は入らへんのかな。
これはライジンでやってましたね、
うん、
天心とね、うん、
神戸ワールドはやっぱりね交通の便が悪いからね。
そこですかね。
新日本はまだ入るんやけど、
うん、
なかなかやっぱりたくさんせえへんやんか、しんどいやと思うで。
なんかワールドとかいっぱい建物があるからね、うん、プロレスの祭典みたいな感じでやったらいいと思うんですけど、インディーとかね、あのそれこそドラゴンゲートあたりがこうね、うん、集めてい
いかもしれんけどね、
うんう
ん、まあでも大阪城は今無理やわ。他の団体埋めれへんもん。 新日本だけやね。
DDT はどうですか。
大阪城はやらへんのんちゃう。
難しいかな。
うーん、東京ドーム行くって言ってたけど結局ね、
や
って
ないし、ぐたぐたになりましたね。
大阪ドームあるかな。新日本
大阪ドームあると思うよ。近いうちにやるんちゃう。昔四大ドームとかやってたもんね。
やってましたね。
あんなもんぴやってほしいよね。夢があるわ。ああいうのでも今やったらできる気する
ね。今やったらしますね。
メイ社長やってくれたらね。
面白いですね。それがなんか視野にあるかもしれないです
ね。あるかもしれないね、うんうん、まあまあそんな話をまた後編も多分あると思いますんで、
はい、
来週も引き続き大阪城のドミニオンの話に続きます。
はい、
はい
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
カオルと
ヨーマでした。
はい、次の試合もこう来たーい。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ